はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、ポストプレイはもう古いのかというね、そういうお話をしていきたいと思います。ラジオ感覚で、画面から目を離していただいて結構です。ラジオ感覚でお楽しみください。昨日ですね、B リーグのファイナル第1戦、非常に面白い試合でしたね。宇都宮対琉球のファイナル第1戦ということで、81対68で宇都宮が昨日は勝った試合だったんですが、いろんな記事を読んでいますとですね、このシリーズは、インサイドの琉球対アウトサイドの宇都宮っていうね、そういうまあ構図で、捉えてる方が多くて、確かにその通りだなと思ってですね、この相反する、そのチームスタイルっていうんですか、これが非常に面白いということでね、確かにその通りだなというふうに思います。宇都宮ブレックスはですね、スリーポイントが昨日は41%ということで、これ41%ってものすごい数字ですよね。このスリーポイントシュートが非常に効果的で、最後まで、琉球が追いつけなかったという形になりますが、特にベンチスタートながら小川選手が良かったですよね。41%のスリーポイントということで、本当に特色が出た、そういう試合だったと思います。一方、インサイドに関してはですね、琉球のクーリー選手が16点11リバウンドですか、得意な形は出せたもののですね、やはり最後までスリーポイントが止められなかったということですね。ちなみに宇都宮はシーズンでも35%で、第1位ということで、この35%っていう数字はかなりすごい数字だと思います。30%を超えること自体がですね、非常にアウトサイドシュートとしては優秀というラインの中で、チームで、シーズン通して35%ってのはこれものすごい数字ということですね。そんなアウトサイド対インサイドというね、面白いシリーズになっているわけですけれども、この琉球のバスケットを見てですね、ああいうバスケットはもう古いんじゃないかというような声が結構コメント欄にあったりしますし、それからそもそもね、最近のバスケットボールっていうのはもうポストアップをあまりしないというところで、昔と随分とバスケットが変わってきたから、もうローポストアップのプレーっていうのはもう終わったと。時代遅れであるというような声をよく聞きます。これをご覧のあなたはね、どう思いますか？インサイドはもう古いという声ね。で、ここからはですね、B リーグのファイナルの話はここまでで、ここからは私のプレーに関する持論というかね、考えを述べさせていただきたいと思うんですけれども、インサイドが古いっていう声に関しては、私はね、そんなことないんじゃないかなっていうふうに個人的には思っております。で、その理由をね、お話をしていきますが、リング下を攻める方法っていうのは大きく分けて3つあるんですよね。ドリブルによるドライブと、ボールを持ってない人が走り込むカット、それからポストアップですね。ドライブ、カット、ポストプレーっていう、この3つがあるわけですね。この3つの方法でペイントアタックってあるわけです。で、最近のバスケットだと、このドライブがすごく増えていて、昔に比べるとね、みんながアウトサイドシュートが上手くなったと。いわゆるセンターのプレイヤーも外に広がってね、外のシュートが打てるという選手が増えたということで、全員がね、外に出ていって、ドライブを狙うような、それからスクリーンプレーからカッティングを狙うようなですね、このドライブ、カット、ポストプレーっていう比順が、昔に比べると、この1位、2位、3位みたいな感じでね、ドライブが一番多くて、次にカットが多くて、ポストアップっていうのは減ってきたという、こういう感じだと思うんですよね。一方で昔の、形でいくと、この逆だったのかなと。ポストアップが一番多くて、カットとドライブがそれに次ぐみたいなね、そういうバスケットが多くて、この3つある中でバランスとして今ドライブが多いので、今の現代バスケットこれだよねというふうに言われることがあるんですが、私はね、持論としては、これどれに特化するというよりは、チームとして、バランスよくできるっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。ドライブがすごくできますと。ドライブがすごくできます。それはそれでいいことなんですよね。で、それに対して相手が対応してきたら、じゃあドリブルちょっと止められたから、次はパスで中入れようかと。ね、いうことをしますよね。で、パスで中入れると、それに対してディフェンスが対応してきたから、じゃあもう一回ドリブルで攻めようか。みたいなね。そういうような、バランスよくどちらもできるっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、パスによるペイントアタック、特にそのポストアップっていうことに関して言うと、やっぱりね、メリットとしてはドリブルよりもミスが減るっていうところがあると思うんですよね。ドリブルで、1人がずっとボールを長く持っていると、ディフェンスに当然寄られやすくなるし、ドリブルそのものっていうのが、やっぱりそのハンドリングのスキルが必要なので、 どうしてもこうミスが減る、ターンオーバーが、ミスが増えるとターンオーバーが減らないっていうところがどうしてもあると思うんですけど、パスによるボールを中に入れるっていうのは、比較的こうドリブルで入っていくより簡単じゃないかなと私は思うんですね。で、しっかりとポストアップしてシールしてですね、ボールをもらって、もうそこにボールが入った瞬間に、周りがのディフェンスがカバーに寄ってこなければ、そこでのシュートも比較的簡単になると思います。あまりこうディフェンスに競り合ってシュートを打つということよりも、もうそこにボールがズドンと入っちゃったらですね、そこでのターンシュートというのは非常に簡単になるという、この辺がメリットとしてあると思うんですね。で、最大のメリットはポストアップのシュートっていうのはですね、これリバウンドに行きやすいというのが思うんですね。外からのシュートを打つとか、一人でドライブに行くっていうことに比べるとですね、チームでパスを回してインサイドにボールを入れて、そしてシュートを打つっていう形を取ると、これオフェンスリバウンドに非常に行きやすい形なんじゃないかなと思います。なので、ドリブルに比べると、比較的簡単であると、そしてリバウンドに行きやすいというあたりが、メリットとしてあるので、あなたのチームがね、試合中にドリブルでペイントアタックすることを狙いとしていても、相手チームが対応してきた、例えばスイッチディフェンスをしてきたとか、後ろに下がってディフェンスをしてくるとか、そういうことがあったとしたら、じゃあちょっと次はね、プレーの軸を変えて、ポストアップ中心に行こうかというふうにこう切り替えられるといいと思うんですよね。そんなふうに、バランスよくできるのが一番いいんじゃないかなということですね。ただし、ポストアップのメリットに対してデメリットとすれば、カバーはされやすいんですね。カバーディフェンスはされやすい。ボールが中に入った瞬間にこう寄るとかね、そういうことがしやすいんですよね。カッティングだとか、それからドライブっていうのは、決まればですね、そのカバーするのがものすごく難しいということになるので、ドライブの方がファールはもらいやすいし、抜けたらね、それこそ簡単なシュートに行けるっていうのがあるんですけども、カバーはされやすいよね、ポストアップの方がね。だからこの辺のメリットとデメリットっていうのがもう相反するものがこうあるので、その辺に対してドリブルのドライブにするのか、それからパスでポストに入れるのか、ね、またカッティングもある意味ポストプレーと同じような、意味合いだと思うんですけど、パスでこうボールを中に入れる、それからドリブルで入っていく、このどちらがいいとか、どっちの方が時代遅れだとか、どっちの方が時代の流行だとか、そういう話じゃなくて、これはどちらもできた方が強くなるっていうことだと思うんですよね。大きい選手がね、いないからポストアップはできないとかっていうと、そんなことでもまたないのかなというふうに思います。小さい選手があったら、小さい選手なりに、やればいいと思うし、逆にね、大きい選手だからドリブルできないっていうことでもないと思うんですよね。だからこの辺は両方ともやって、どっちかが、良くてどっちかが悪いとか、どっちかが古いとか、そういう話じゃないんじゃないかなというふうに思います。ということで今日はね、昨日のゲーム1見てですね、琉球のバスケットがどうとか、宇都宮のバスケットがどうとかっていうことを私は言うつもりはないんですけど、このインサイド対アウトサイドっていう構図がね、意見があるの、これが面白いなというふうに思っていて、なところからですね、派生して、私なりにそのよく言われるポストプレーは古いのかという話に関して、私はそんなことないと思うよと、織り交ぜていくことが強くなる方法だよというふうな、持論を今日はお話をさせていただきました。どうだったでしょうか。いろいろね、お考えあると思いますので、私はこう思うとかね、私に賛成だとか反対だとかね、いろんな意見が聞けたらなと思いますので、ぜひこの放送を聞いての感想、コメント欄に残していただければと思います。バスケの大学が毎日更新してますので、今日の放送がちょっとでも面白かった、お役に立てたということであればですね、ぜひチャンネル登録をして、また次の放送でお会いしましょう。バスケットボール指導者の方のお役に立てればという思いで毎日放送をしております。最後にお知らせです。バスケの大学無料メルマガ配布しております。メルマガ登録していただきますと、2日に1度私からあなたにメールでね、いろんなアドバイスお届けしますので、ぜひともメルマガ登録をお願いします。それから YouTube、じゃないや、ごめんなさい、Facebook の方でバスケの大学研究室というオンラインコミュニティも運営しております。興味のある方は下の説明欄から一度覗いてみてください。最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。